Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギフ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第149回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平友香と
本のコンシェルジュ滝木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は世界中で愛されているあのお話をご紹介してまいります。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
い。今日は3人でお届けします。直子さん、友香さん、よろしくお願いします。
お願いいたします。
先ほど世界中で愛されている作品と言いましたが、今日お届けする絵本は星の王子様です。200カ国語以上の言語に翻訳されている作品ですので、タイトルは、ね、誰でもご存知だと思います。で、私も、ね、ちょっとファンタジーな作品かなと思っていたんですが、南子さんと友香さんはこの作品はお読みになったことありますか。
ありますね。
あります、はい、さすが友香さん。おいくつぐらいの時に。
もう大人になってからですね。
あ、大人になってから、はい、感想はどうですか。
哲学的だなと思いました。
そうですよね、さすがです。そうなんです。禅問答のようなね、難しい作品全然ファンタジーじゃない
と思いますけど、
はい、なこさんはお読みになったことありますか。
として読んだことはないんですけれど、はい、なんとなく話を知ってるというか、名文句というか。
あ、そうなんです、そうなんです。あ、そう、名言ですよね。そうです、そうです、はい、そうなんですよ。その名言もね、すごく難しいですよね。
そうですね、
ね、うん、はい、なので私が抱いていた ファンタジーとかキラキラとかはもう無縁の作品でございます。で、あのちょうどねこれあのどんな作品かなと思っていたところへ、去年の11月に新しい絵本が発売されまして、はい、とっても綺麗な絵がついておりますので、ちょっと読みたいなと思って読んでみたんですが、はい、そんなおっしゃる通り何のことやらこれはと、内容全然わからないので、ですごく短くしてあるんですね、 あ、はい、あの本作を。
そうですね、
で、はい、これはちょっと原作読まないといけないなと思って、うん、原作を読んでみましたら、
はい、
さらに全問答のような難しい作品だったんです。で、あの多分この今日私がこの絵本を読ませていただいて、で今まで星の王子様読んだことないよという方にはひょっとして内容伝わらないかなと思いますので、はい、まずねあらすじから、うん、あのご紹介していきたいなと思いますので、はい、まずあらすじを私の方から読ませていただきますので、あのお聞きいただけたらと思います。で、この星の王子様はフランス人の飛行士、小説家であるアントワーヌ・ド・サン・テクジュベリの小説ですということね。これは多分皆さんよくご存知で、これは彼の代表作であり1943年にアメリカで出版されました。で、出版されて以来200以上の国と地域の言葉に翻訳されています、さっきね言いましたというような有名な作品です。ではお待たせいたしました、あらすじをご紹介していきますね。はい、ではあらすじです。操縦士の私ですかね、このあのサンテクジュベリも飛行士さんでいらっしゃるので一緒ですね、うん、でこの作家さんもあの砂漠でこの不時着されるので、うん、そのことを元に書いた作品です、うん、ということですね。で、操縦士の私はサハラ砂漠に不時着します、うん、で孤独で不安な夜を過ごした私は翌日一人の少年と出会います。これが星の王子様ですね、うん、で話すうちに少年がある小惑星からやってきた王子であることを知る、だから地球人ではない、宇宙人です、うん、星の王子様ね、はい、で王子の星は家ほどの大きさで、そこには3つの火山と根を張って星を裂いてしまうほど巨大になるバオバブという植物の芽と、よその星からやってきた種から咲いた一輪のバラの花がいましたということですね。で、王子はバラの花を美しいと思い大切にお世話をしていました。しかしある日バラと喧嘩したことをきっかけに他の星の世界を見に行こうということで旅に出ます。で、王子は他の小惑星をいくつか訪れるが、そこで出会うのはどこかへんてこな大人ばっかりでした。6番目の星にいた地理学者の勧めを受けて、王子様は7つ目の星地球に向かいます。で、この地球で砂漠に降り立った王子はまず蛇に出会います。その後王子は高い火山を見、数千本のバラの群れに会います。で、王子は自分の星のものよりずっと高い山、自分の星のバラよりずっとたくさんのバラを見て、自分の愛した小惑星の中にある火山やバラはありふれたつまらないものであったのかと思って泣きます。泣いている王子のところに狐さんが来ます。で、悲しさを紛らせるために遊んでほしいと頼む王子に、仲良くならないと遊べないと狐は言います。で、狐によれば仲良くなるということは他の同じようなものとは違う特別な存在になることだと言います。これを聞いた王子は、いくら他にたくさんのバラがあろうとも、自分が美しいと思い精一杯の世話をしたバラはやはり愛おしく自分にとって一番のバラなんだと分かります。狐と別れることになり、王子は自分が狐と仲良くなっていたことに気づきます。別れの悲しさを前に、相手を悲しくさせるのなら仲良くなんかならなければよかったという王子に、黄色く色づく麦畑を見て王子の美しい金髪を思い出せるなら仲良くなったことは決して無駄なこと、悪いことではなかったと狐は答えます。別れ際、王子は大切なものは目には見えないという秘密を狐から教われます。だから狐さんが言ったんですね。で、日々飛行機を修理しようと悪戦苦闘する傍ら、こんな話を王子から聞いて、私はついに蓄えの水が底をつき途方に暮れます。 井戸を探しに行こうという王子に砂漠の中で見つかるわけはないと思いながらついて行った私は本当に井戸を発見します。王子と一緒に水を飲みながら私は王子から明日で王子が地球に来て1年になると教えられます。王子はその場に残り私は飛行機の修理をするために戻っていきました。一旦帰りました。翌日奇跡的に飛行機が直り私は王子に知らせに行きます。すると王子は蛇と話をしていました。王子が砂漠にやってきたのは1年前星の配置が全く同じ時に蛇に噛まれることで体を置いて自分の星に帰るためだったのです。別れを惜しむ私に王子は僕は自分の星に帰るのだから君は夜空を見上げてその星のどれかの上で僕が笑っていると想像すればいい、そうすれば君は星全部が笑っているように見えるはずだからと語ります。王子は蛇に噛まれて砂漠に倒れます。翌日王子の体は跡形もなくなっていました。王子が自分の星に帰れたのだと私は考え夜空を見上げる。王子が笑っているのだろうと考える時には夜空は笑顔で満ちているように見えるのだが、万が一王子が悲しんでいたらと考えるとそのうちの一つに王子がいるだろうと星々がみんな涙でいっぱいになっているかのように私には見えるのでした。でそういうあらすじですということです。これでも十分難しいですよね、はい、で今日はそれをねさらに短くした、絵本をご紹介していきたいなと思いますので、この絵本はこの絵本の紹介がありますのでちょっとだけご紹介しますと、この今から読む絵本はこの原作をモチーフにイギリスの詩人と画家のコンビが生み出した新しい絵本ですと書かれていまして、昨年の11月に発売されたばかりの新筆家です。はい、ではね音楽もつけてお読みしますのでお聞きいただけたらと思います。お願いします。星の王子様。原作アントワーヌ・ド・サンテクジュベリ、文ルイーズ・グレック、絵サラ・マッシーニ、役福本由美子。私はこれまでずっと一人ぼっちで空を飛んでいました。飛行機が誰もいない砂漠に落ちたその日までは、自分の影しか見えない砂漠で、私は砂に埋もれて眠りに落ちました。しんとして物音一つ聞こえませんでした。日が昇る頃、不思議な小さい声が聞こえて目が覚めました。お願い、羊の絵を描いて。私は目をパチクリしました。可愛らしい王子様がいたのです。私は羊なんて描いたことがありません。だから四角い箱の絵を描いて、羊はこの中にいるよと言いました。そうそう、こんな羊が欲しかったの。王子様は顔を輝かせました。ほら、よく眠ってる。どうやら王子様はどこか遠くの星からやってきたようです。その星は王子様と大して変わらないくらい小さくてちっぽけな火山が3つと、日が沈むのを眺める椅子があるだけ。でも草がそこら中に芽を出しているのです。それがバオバブだったら取り除くのは一仕事です。そうか、だから羊が欲しかったんだね。小さな王子様はまるで鈴のような声で笑います。でも あるもののことを話すときだけ、王子様は声を潜めるのです。それはバラのこと。小さな星はバラの香りでいっぱい。ランプの炎のように美しくきらめくバラ。私、この広い世界でたった一本のバラなのよ。バラはそんなことを言うのです。王子様の心に明かりが灯りました。君はなんて素晴らしいんだ。でしょう？そう言ってバラは花びらを震わせるのでした。王子様はバラの世話をしました。でもなかなか大変でした。ほほ、バラは咳を一つします。朝ごはんをいただけません？すると王子様は急いで水をかけてあげます。風に当たるのは本当に嫌。王子様はついたてを持ってきます。夜の風よけにガラスの覆いが欲しいわ。それもすぐに持ってきました。バラはどんどんわがままになりました。私、虎と戦えるのよ。ほら、トゲが4本もあるでしょ。でも大したトゲではありません。それに大体虎なんかいないのです。バラのわがままに疲れ果てて、とうとう王子様は小さな星から出ていくことにしました。涙で目がチクチクします。さよなら、元気でね。バラはちょっとうなだれました。私にはトゲがあるもの。王子様はバラが泣いているのに気づきませんでした。あなたが大好きよという声も聞こえませんでした。王子様は他の星に行ってみました。どんな人がどんな暮らしをしているのか知りたかったのです。最初の星には王様がいました。
わしはすべてのものを治めておる。わしの命令には従わねばならぬ。
お日様にも沈めって命令するの？と王子様は聞きました。
ああ、そうとも。でもまだ早いから、7時40分になったらな。
次の星には会社で働く人がいました。
邪魔しないでくれ。あのチカチカ光るものを数えているんだ。あれはみんな俺のものだから。
星たちは誰のものにもなりたくないよ、きっと。王子様は思いました。三番目の星はとても小さくて、街灯と火を灯す人が立っているだけでやっとでした。こんばんはと言って、その人は街灯に火を灯します。おはようと言ってたちまち街灯を消します。こんばんはと言ってまた灯します。こんな世界よくわからないや。王子様はため息をつきました。王子様が最後に行ったのは地球でした。降りたところはバラが5000本も咲いている庭。僕のバラはこの広い世界でたった一本のバラだって言ったのに。王子様は涙を流しました。僕と仲良くなって。どこからともなく狐が現れました。僕を友達にして。 この世界でたった一人の友達になって君の足音に耳を澄ませていたい。たくさんいる狐のうち君にとってたった一匹の狐になりたいんだ。僕には一本のバラがいてね、と王子様が話し出しました。はあ、五千本のバラも君にとっては何でもないんだね。君と仲良しなのはそのたった一本なんだね、と狐は言いました。王子様と狐は並んで座りました。君は僕の狐、君は僕の王子様。ところがある日、僕だけのバラ。わかるよ、と狐は言いました。バラは君の足音がしないか耳を澄ませているんだね。それから王子様は私のところに来て、羊を飼いてと言ったのです。王子様は自分の星に帰ろうとしていたのでした。砂漠は井戸を隠しているんだ、と王子様は言いました。隠れているものは美しいんだよ。二人で歩いていくと井戸が一つ見つかりました。古い輪っかがヒューヒュー音を立てて回っています。王子様は笑いました。地球が笑っている。きっとこの水は音楽の味がするね。でも羊がバオバブを食べるなら僕のバラも食べちゃうかな、そう言って顔をしかめました。次の朝、目を覚ますと、空には星が一つだけ見えました。私の心に雲がかかりました。星の王子様がいなくなっていたのです。飛行機がやっと治ったので、私は砂漠を後にしました。星の王子様と過ごした思い出と一緒に。夜空の星たちが笑っている王子様を隠しています。隠れているものは美しいのです。ほら、どの星も私だけに笑いかけているみたいです。もしもあなたがいつか砂漠に出かけることがあったら、一番輝く星の下でしばらく待っていてごらんなさい。もしも小さな人が現れて、狐の話かバラの話を始めたら、もう誰だかお分かりですね。もしもそんなことがあったら、王子様が帰ってきたよって、どうか私に知らせてください。
FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
星の王子様を読ませていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ね、お二人は絵本を手元で見ていただいてましたが、どんな印象ですか、ともかさんは。
もう最高に良かったです。
あ、良かった、
はい、
本当ですか。
この本探して買います。
ああ、本当ですか。絵がね、とっても綺麗ですよね。ありがとうございます。直子さんはどうでしたか。はい、
絵が綺麗で、
はい、
王子様が、
はい、
王子様の衣装じゃない。
あ、そうなんですね。この作者が描かれたのも、挿絵もこのサンテクジュベリーが描かれたんですけど、有名なあの衣装ではないですよね。はい、
なんか身近に感じられるような気がしました。
はい、なるほど、今風にね、衣装もいいところに目をつけていただいた。だからね、絵も今風のバラもね、とても可愛い絵になっているので、小さなお子様もね、手に取っていただけるのではないかなと思うんですが、この作品ね、実は戦時中、第二次世界大戦中に発売をされたんですね。
あ、そうですね。
そうなんですね。
確かに、
はい、なので、私ファンタジーじゃないって言いましたけれども、多分この作者はこの暴力にあふれ世界が分断されていた絆や責任とはまるで対極にある、この第二次世界大戦中に、この愛とか絆とか責任が大事なんだよ、大切なんだよということを世界中に教えてあげるために、この作品を書いたのではないかなっていう説があるそうなんですね。で、これね、関東にレオンというこの作者のお友達に書いた本ですっていうことが書かれているんですけども、でこのレオンさんっていうのは当時迫害されてユダヤ人でいらしたらしくて、迫害されていて、このユダヤ人国外への亡命などね、混乱する世界で辛い思いをされていたそうなんですね。でそれでも大切なことを忘れないでほしいという気持ちを込めて星の王子様を書かれたのかもしれませんっていう解説をやってらっしゃる方もいらっしゃいます。でね、このテーマがみんなが大事よくご存知の大切なものは目に見えないっていうのが、名言として残されているんですけども、まあ、混乱の世の中、今もね、大変な事件が起こってしまったり、戦争が行われていますが、この大切なものは目に見えない、自分を大事にしましょうっていうことを今改めて教えてくれる名作なので、今日ご紹介をしました、はい、今日は星の王子様を読ませていただきました。どうもありがとうございました。この番組は、基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、今日ご紹介した新しい絵本を手にしたことで原作を読んでみようかなって思ってくださる方が増えたらいいなと思います。私も読んでみましたけど号泣しました。素晴らしい作品です。ぜひね、お手元に取っていただければと思います。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平友香と
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。Say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy.